ッセージを送ってくださるのはこの前にいらっしゃるエマ・トレイル先生です。宣教師の方ですが、ニュージーランドからおいでになりました。まだニュージーランドから日本に来られてそんなに長くない？何年？3年半。そしてこの素晴らしい日本語、私はびっくりして、で今日たまたま広志先生の代わりでしたけれども、おいでいただいて、去年ルワンダに行かれた、今年ルワンダに行かれた、その非常に珍しいまた貴重なメッセージをいただくことができて本当に感謝です。このパワーポイントを見ていただくために、私は後ろの席にはもう後ろ2つは座らないでくださいと書いたのは、皆さんに前に来ていただいてこれがよく見ていただきたい気持ちもありました。今日めったにないメッセージを聞かせていただくことができる先生をお迎えします。感謝します。
皆さんおはようございます。すいません、パワーポイントを切り替えていただけますか？ありがとうございます。あら、最後に言ってしまいました。戻すの忘れた。じゃあすいません、必死で戻します。全部バレてしまう、内容がバレてしまう。いけ。OK。 はい、じゃあ今のあの見なかったふりをしていただいて。おはようございます。先ほど、秀子先生が、ご紹介くださったように、私は今日本国際飢餓対策機構で、の広島事務所で、働いておりますエマ・トレイルと申します。エマと呼んでください。先生とか好きなくてもいいので、もう適当にお呼びください。去年は実はですね、ビリグラハム伝道協会の仕事で、広島に去年の4月から来てるんですけれども、途中でその仕事が、変わりまして、大会が中止になったっていうことがあったんですけれども、本当に神様の不思議な導きによって、今この日本国際飢餓対策機構で宣教師として働くことが、できております。本当に感謝しております。で去年も仕事のことで、関係で何回か御嶽にも出席させていただきましたが、本当に皆様が毎回毎回すごく温かく歓迎してくださって、今日は久しぶりに来ることができて、まずはすごく懐かしく感じております。すごくいい教会だなって、もっと行きたいなと思っております。ですから本当に、今日は私も、できるだけ緊張しないで気楽に、ルワンダの報告またメッセージを、皆さんにお分かちしたいと思っております。しかしですね、私は JFH、日本国際飢餓対策機構、略してJFH と言ってるんですけれども、入ったのが今年の3月だったんですね。でこの教会が長年この、私たちの団体をご支援くださり、また続けて活動のためにお祈りくださっていることを聞いております。ですからおそらく私よりずっと詳しい人がたくさんいらっしゃるかと思います。ですけれども、自分が、知っている、限られたことでもあるんですけれども、そのことを今日分かち合いたいと思っております。本当に、長年の、ご支援とお祈りを心から感謝申し上げます。ではですね、今年の夏のワークキャンプでルワンダに10日間だけ行ってきたんですけれども、まずその話をする前に、また御言葉の話をする前に JFH の活動を本当に短くご紹介したいと思います。またその中で自分自身がどのように JFH と関わるようになったのかをちょっとだけ証しをさせていただきます。まずはですね、日本国際飢餓対策機構はクリスチャン団体として、世界の貧困、飢餓っていった本当に、大変なその現状に、キリスト教者として応えたいと、思いまして、この団体を立ち上げました。今も、飢餓のない世界を目指して働きかけております。多分今約 17個各国以上でそれぞれいろんな国で働きをさせていただいております。この飢餓というのは私は、正直なことを言いますと、この団体に入るまで知らなかった単語なんですけれども、この飢餓のことをちょっと説明させていただくと、飢餓というのはその食料や、水が、足りないため、生活をするため、また、普通の成長をするためのに十分なエネルギーが取れない状態が長く続くこと、が飢餓なんですね。ですからこれは干ばつが起こった時だけとかじゃなくって、実は、日々は少しは食べれてるんですけれども、それが成長に十分じゃないっていった、多くのケースが含まれています。そして、この下にすごく大きな、数字が書いてあるんですけれども、皆さんももしかして私と同じように、こういう大きな統計を言われてもピンとこない方はいらっしゃるじゃないかと思います。私は実は頭が多分数字ではなくて言葉と絵でしかできてないと思います。全く数字理解できない人なんですけれども、このような大きな数字を言われても全然多分私はまあ、1000とか1万ぐらいまでしか分かりません。でも今、世界の人口が70億人、ぐらいだと言われているんですけれども、そのうち、7人に1人、10億人の人たちが飢餓状態だとも言われて、おります。でこの統計も実は、私が JFH と関わる、きっかけになりました。私は去年の仕事でよく通訳をすることがあったんですけれども、必ず先ほど言ったように困ることがありまして、それは大きな数字でした。自分でも理解できませんし、日本語と英語の数字の数え方が違います。のでそこで英語で万っていうのがないので、万のこと、1万のことを英語から直訳すると10,000っていうふうに言っています。でそこで、万を超えてしまうと本当に、ゼロがいくつあるのか、本当にそれがどれぐらいの大きさなのかさっぱりわからなくなってしまいます。そこでよく通訳をごまかしてたくさんっていうふうに訳したりしております。そしてそこで、その通訳の関係で去年は世界食料デーの時にボランティア、通訳のボランティアとして関わらせていただきました。その時初めて JFH との関わりを持ちました。皆さんも覚えていらっしゃるかもしれないんですけれども、その時原稿なしで、国連の事務局長の方のすごく難しい話を通訳しなければいけませんでした。でその方もここに書いている統計、この世界人口の70億人、またこの飢餓人口の、約 10億人、そして毎年飢餓で、亡くなられる方々が、900万人ぐらいだという、この統計を、その方が語ってくださったんですけれども、その時もおそらくごまかしてたくさんって言ってしまったと思います。そしてその日ですね、家に帰ると神様に文句言ってました。神様、なぜ通訳の仕事をしないといけないのに私を通じのできない人に作ってしまったんですか。神様に訴えてました。その時、じゃあ自分でどうにかしてこの通じが分かるようにしなければならないと思って表を作ってみました。そしてその表を作っていく中でもう一つすごく似てる数字が分かりました。ちょっと計算してみると、実はこの900万人の、毎年亡くなられる、飢餓の方々の人数が、広島の原爆で亡くなられた方々の人数とも似ていることが分かりました。この1年間の人数から計算すると1週間で実は17万ほどの人たちが毎週飢餓で亡くなっています。私の中でこの2つの統計が重なってとてもショックを受けました。広島では決してこの原爆の悲惨さが繰り返されないように平和記念公園があり、資料館があり、また広島から始まって世界のあらゆる場所で平和都市というものができています。しかし、まるで広島の原爆が毎週落とされているような現実があることを知ってとてもショックを受けました。 そしてこの方々のための記念公園はどこですか？資料館はどこですか？誰がこの彼らのことを世界に伝えてますかと思うと、私は思わず涙が出ました。その時まだビリグラハム伝道教会の仕事をしていたんですけれども、神様、私はいつかはこのような働きに関わりたい、私はこの現実を許す人でいたくないと祈りました。そして1週間後に仕事を失いました。マクドでも働こうかなと思ってた時に、ある日先生、牧師先生から電話がかかってきて、 JFH で働きませんかという誘いをいただきました。ですから本当にこのように、世界で飢餓で亡くなられる方々が一人でも減るように、私は続けて、確信を持って働いていきたいと思っておりますので、今後とも、よろしくお願いします。ちょっとここ短くまとめたいんですけれども、 JFH では今ハンガーゼロアフリカという活動に力を入れております。このハンガーゼロというのは飢餓のない世界を目指して、本当に世界がハンガーゼロになることを願って、今アフリカから始まって活動をしております。なぜアフリカから始まるかというと、アフリカでは今、世界最大にこの貧困問題、飢餓問題が、あります。でそしてその貧困問題が、減っているのではなくて、今も増えていっているところです。ですから、この最大に、苦しんでいるアフリカから、初めて全世界の飢餓がなくなることを願っております。またアフリカは遠い国ではあるんですけれども、飛行機で行くと1日、丸々かかっちゃうんですけれども、アフリカは、ある意味私たちにとても近い国です。なぜかというと、私たちは毎日生活の中でアフリカと触れています。私たちの日々の生活の中で頼っているもの、例えば、車のガソリンだったり、また、毎朝いただいているコーヒー、紅茶、また、おやつのチョコレートだったり、こういったものが、多くの場合はアフリカから来ています。ですから、本当にアフリカは遠い国ですけれども、私たちに近い国でもあり、また裕福な私たちの生活の中での豊かなものをアフリカの貧困の中で苦しむ方々が送ってくださっているわけです。ですから私たちは、今までのようにアフリカを先進国の私たちが利用するのではなくて、その資源がアフリカの人たちのために、また私たちがいただいているものから少しだけ、お返しすることによって、アフリカの人たちが強められ、その国の開発が進められるように、助けていきたいと願っております。そしてアフリカではさまざまな形で、支援活動をさせていただいているんですけれども、もちろん緊急支援、食料支援、給食支援などあります。しかし、こちらで多くのお金を集めてボンとそれをアフリカに送るのではなくて、私たちはできるだけ依存心が生まれないように、本当に彼らが自分の国に対してどんなビジョンを持っているか、また、自分の周りにどんな、資源があるのか、また自分自身が神様に、作られたどれほど大切な存在であるか、どんな賜物が与えられているか、どんな、スキルがあるのか、そういったものを彼ら自身が探り、彼ら自身から動き、彼ら自身の国を変えていけるように私たちは協力をしたいというふうに願っております。そうしなければ、一時的に、そういう支援活動をしても、それが結局長続きしないというケースが多くあります。さてここで、ルワンダの報告に入るんですけれども、 JFH では毎年夏にボランティアのワークキャンプというものを行って、まいりました。今年はルワンダ、ボリビア、カンボジアと3カ国でこういうワークキャンプが8月に行われました。そしてルワンダでは今回特別にスタディ&ワークキャンプというふうに呼んで、私たちが、ルワンダで行われている 平和構築の活動に関わることを通して、私たちが今度どのようにしてピースメーカー、平和を作っていく人になれるのかについて考える、機会となれたらと思って、ルワンダで多くの勉強をしてきました。今回日本から全国から約14人ほどのほとんど若者が集まってくださり、一緒にルワンダに行きました。またスタッフとしては広島事務所の田村先生と私が引率で行かせていただきました。皆さんの集報の方には、集報の方にはですね、私がピースインターナショナルスクールの報告をするように書いてるんですけれども、それは実は一つの活動であり、実は世界食糧デーの時に報告をすることになっております。ですから今日はもう少し違った、視点から見たいと思います。こちらはルワンダの地図なんですけれども、ルワンダは、どこにあるかというと、アフリカ大陸の中央部にあるとても小さな国です。ルワンダは高地でとても涼しい国で、多くの人のアフリカのイメージとはとても違う国です。まだとても狭いので、この真ん中にあるキガリというのが首都なんですけれども、そこから南に行くのに車で約3時間しかかかりません。ですからおそらく北から南まで行くと、多く長くて7時間はかかると思います。とても小さな国ですね。ちょっと飛ばしますが、こちらがルワンダの様子です。山が多いため千の丘の国と呼ばれています。また緑も多くて、アフリカの中では今国の発展が進んでいる方です。だいたい農業がほとんどですけれど、農業とか畑でアボカド作ったりバナナ作ったり、あとジャガイモも多かったんですね。ほとんど農業しています。でこちらJFHのルワンダにおける働きですけれども、JFH では主に2つの団体と協力して活動させていただいております。今日は上の、リーチ Reconciliation, Evangelism and Christian Healing という団体の紹介をさせていただきたいと思います。リーチというのは、ルワンダでは大虐殺が1994年にありました。その時、本当に国の約 10% の、人たちが殺されてしまったんですけれども、この時リーチがルワンダに入って、国の和解の働きをしたいと思って、教会を通してそのような働きを進めてきました。今日はあんまり時間がないので、虐殺のことはあんまり、深くは話せないんですけれども、当時ルワンダの大虐殺がテレビで流されたことを覚えていらっしゃる方はいらっしゃいますか？そうですね、一時期はテレビでその時流されたんですけれども、あんまりその後のルワンダというのは皆様は知らないと思うんですけれども、私もこの当時、私は6歳、年がバレてしまうんですけれども、6歳7歳ぐらいだったんですね。でこの時ルワンダの大虐殺がテレビで流れて、私は初めてアフリカのことを知りました。でお母さん、これは何なのって聞いたら、あ、それはアフリカだよって、すごく今大変な状態だよっていうのを今もすごく覚えてます。そして、当時はですね、ルワンダの政府による組織的な大虐殺でした。ルワンダの植民地時代にルワンダにいた民族が分けられたんですね。ベルギーが入って国を支配するにあたって、どちらかの民族を選んで、その人たちを通して国を支配することになりました。ですからそれまで一緒になっていた、民族が2つに分けられてしまって、しかもとても微妙な違いで分けられました。土族っていうのは多数民族なんですけれども、もう少し背が高くて、ほっそりしてて鼻が高かったりするんですけれども、普通族の人がもう少し背が低くて丸くなっている民族です。そのような見た目的な違いを、ベルギーが植民地時代につけて、多数民族の土族を通して国を、支配しました。 そこで国が自立して、もちろん、圧倒的に多かった普通族の政府に変わりました。そこで普通族の人が土族を恨むようになって、私たちの国の問題は彼らのせいだと、このように大虐殺を通してその土族の、その民族浄化、に関わりました。その当時はメディアなどラジオなどを利用して、その国の人たちに、彼らは私たちを倒そうとしている、私たちを殺そうとしている、私たちがまず彼らをなくさなければ私たちの国はどうにもならないというふうに、思わせて、その虐殺が本当に国民の間で行われました。本当に隣人が隣人を殺し合ってました。その中で、リーチという団体が、直後にルワンダに入り、ルワンダの教会が虐殺からの国民の間での和解の働きをするようにと働きかけ始めました。短くですけれども、なぜ和解の働きに関わるかというと、 JFH では主に食料支援や国の発展、またコミュニティの発展の働きに関わらせていただいているんですけれども、ルワンダの場合はこのような歴史があるため、国民の和解なしに国の発展もないです。ですから今、例えばその虐殺の時から残った生存者たちがある村に生活していると、そこに生存者の土族の人たちが一人二人、家族が全員殺されて、親戚も全員殺されて、今家も、燃やされたりしたんですね。ですから全部失って、今すごく貧しい生活を加害者側の人たちに囲まれて送っています。ですから彼らの生活を助けるためには、村の人たちの間での和解の働きがなければ何も変わりません。また彼らは貧しいので、いくらその大変なことがあったとしても、そこから移動することはできません。そこにある自分のちっちゃな畑が自分の収入、自分の命とつながっていますから、彼らは例えばこの地域は嫌だ、この人たちは私の家族を殺したから会いたくないと思っても、そこから引っ越すことはできません。日本だったら簡単に広島で嫌なことが起こったらお金があるから札幌に引っ越せます。でもそのような、経済的な余裕は全くありません。ですから、この和解が、ルワンダの発展のためには極めて重要なものです。ここが、一つ私たちが回った虐殺記念館なんですけれども、実はここは教会です。大虐殺まではこの教会が清い場所として認められて、それまでの紛争の中で人が教会に逃げれば命が救われました。しかし1994年の大虐殺の時には、そのような清い場所の中でも虐殺が行われました。またとても悲しいことに、政府が牧師先生と協力したり、また教会員と協力したり、教会が虐殺を止めなかっただけではなくて積極的に関わった場合もありました。もちろんその信徒たち、土族の人たちを守ろうとした神父さん、牧師先生もいたんですけれども、その中で多くの教会は虐殺の現場となってしまいました。このニトラマカトリック教会もその一つです。ここでは、5000人ほどここに逃げてきた土族の人たちが殺されました。あんまりここは詳しくは話したくないんですけれども、例えばここが日曜学校の教室の床にそのまま置いている子どものコップなんですね。で今その虐殺記念館は日本とは全然違って、資料館とかではなくって、博物館とかではなくって、本当に生々しいまま残っているわけです。その出来事がどれぐらい悲惨だったのかを人に知らせるためだと思います。その日曜学校にいつも通っている子どもたちが自分の教室の中で、本当に壁にた、本当にたた、叩きつけられて、殺されたり、またその教室が燃やされたりしました。 ここは、教会の埋葬ですけれども、この中に入ることができます。下に入るとすごく狭い廊下があって、左側には棺がだーっと並べてあります。でその棺の中には日本みたいに一人ではなくて50人とか多くの人の骸骨があります。また右側にはだーっとまた今回骸骨がそのまま並べてあります。私にとっては本当にショッキングな体験だったんですね。またその廊下があんまりにも狭くて長くて、そこを通るときに骸骨にこうぶつけそうになって、もうどうしたらどうしようと焦りながら見てきました。本当にその人の命が奪われてしまう、その悲惨さを実感させられました。そしてリーチの働きの流れを短く言うと、最初はセミナーから始めてます。そのセミナーの中でルワンダの歴史について学び、虐殺がなぜ起こったかを、生存者に知ってもらい、また聖書が教える癒し、許し、和解について、学んでいます。最初はこのセミナーは主に生存者たちの癒しのためだったんですけれども、途中で加害者側の人たちが刑務所から出て村に戻ってくるようになると、今回は彼らが参加できるように、場所を提供して、加害者側の人も被害者側の人も一緒になって学びをするようになりました。そしてもちろん最初は全くお互い話したくなかったし、完全に分かれてたんですけれども、少しずつお互いの証、お互いの体験を聞いたりして許しなどについて学ぶ中で、お互いがまた交流を持つようになりました。そしてその中で和解をすることができた人たちが、今回ユニティグループという小グループを作っています。この小グループは自分たちの趣味を中心に一緒に居続けることが目的でした。ですから一時的な和解ではなくて、続けて生活の中で本当に交わりを持つことが目的なんですね。そして私たちが非常に関心を持っているのは、そのユニティグループの中から自然に今回自立開発の働きが始まったことです。彼らが和解をして、お互いの人間としての尊厳を認め合い、許し合い、でまた一緒にいるようになって、兄弟姉妹のようになって、そこから想像力が生まれて、で自分たちでどのようにしたらルワンダをもっと良い国にできるのか、どのようにしたら自分たちの貧しさから抜け出せるのか、そのようなことについて考え始めました。そしてその中でいろんな開発プログラムが始まりました。自分たちから自分たちにできることを考え、収入になるものを作り始めました。この写真はクワイアの様子ですけれども、そのクワイアは一緒になってそのミックスされたグループとして、加害者も被害者も、その親戚の人も、当時は国から、追い出された人や逃げた人も含めて、一緒に和解や、福音についての歌を作曲して、その歌を CD にして販売しています。でまた若者のグループもありますし、あと石鹸作りなどのグループもあります。そしてこのプロジェクトから得た収入が自分たちの生活費にもなりますし、本当にこの人たちが一緒になって本当にお互い愛するようになって、ケアするようになって、今例えばグループの中に、その貧しい人がいたら、その人たちにあげるお金にもなっています。でまた例えばグループの中に一人保険に入ることができない人がいれば、その人の保険のお金をグループが払ってくれています。とてもその虐殺のことを考えると、もう想像ができないと思いながら、でも実際目にして本当に感動しました。ちなみにこの石鹸はツルムイっていう言葉ですけれども、我らは一つであるという意味です。で彼らはこのような働きをすることを通して、自分たちの周りの人たちに和解の大切さを知らせて、またそのコミュニティの発展に関わろうとしています。 こちらが、石鹸作りをしている婦人のグループの様子ですけれども、ここにもちろん土族も普通族もいろんな背景を持っている人たちがいます。でここを訪ねて一つ知ったのは、その加害、ごめんなさい、被害者側だけではなくて加害者側にも多くの痛みがあることでした。でその加害者側の、例えば自分の旦那さんが虐殺に関わったので刑務所に入れられて、今自分一人でその生活をしてて、子育てをしてて、仕事をしなければいけないという婦人が多くいます。でこの婦人たちが一緒になって支え合って、その発展の働きを進めようとしている姿は本当に、素晴らしかったです。さてここで短くメッセージの部分に入りたいと思います。今まではワークキャンプのスタディの部分だけ紹介させていただきました。でも実は私たちはワークの作業もありました。もちろん、なくてはワークキャンプと呼べませんし、ちょっと日本に戻ってきても恥ずかしいんですけれども、まあ実はその10日間の中で2日間が作業になっていました。で私たちの作業は一つのユニティグループを通して、今サッカーのグラウンドを作って、サッカーをすることを通して虐殺を経験しなかった若者に働きかけようとしているグループとの作業でした。で 私たちは何をしたかっていうと、実はルワンダの土地を耕してみました。本当に耕してみましたって言うんですけれども、あんまりね、耕してみたって言ったら作業にはこうなりきってない感じですけれども、本当にその通り作業にはなりきりませんでした。本当に2日だけで私たちができたこと本当に限られていたんですけれども、一応このグループと一緒にサッカーのグラウンドの整備を少しだけお手伝いさせていただきました。そして私にとってこの初めてとなる耕す、開拓をする作業はすごく楽しみでした。でなぜルワンダに行く前から楽しみにしていたかっていうと、私はルワンダに出発する 2ヶ月ぐらい前にこの聖句が与えられました。それは、今日の御言葉、エレミアの言葉ですけれども、もう一度お読みさせていただきます。エレミア書の4章の3節、まことに主はユダの人、エルサレムの人に向かってこう言われる。あなたたちの耕作地を開拓せよ、茨の中に種をまくな、という聖句ですけれども、私は、実は出発より2ヶ月前にこれを読んだ時に、耕す、開拓をするということはどういうことでしょうか。この聖句にすごく目が止まって、とても心に響いたんですけれども、実際自分にこの開拓をするっていうことについて何も知らないことを思わされました。私はとても農業に関わっている人や、ガーデニングを趣味にして自分の畑などを持っている人にすごく実は憧れています。いつも小さい時からそういうことをやってみたいと思いながら、私はどちらかというとお花とかにしてもすぐそれが死んでしまうタイプなんですよ。でいいないいなと思いながら、実際のところこう三日坊主っていうかできないんですよ。3日間ぐらいはちゃんと水はやれるんですけど、結局それが死んでしまうというパターンがあります。ですからこの聖句を読んで、なんだろうと不思議に思ってました。まさかそこで神様が私をアフリカに土地を耕しにお送りになるとは思ってませんでした。しかしこの体験に神様は大きな意味と目的を持っておられました。今日は残りの時間にこの証だけをちょっとさせていただきたいと思います。まずこのエレミア書というのはどういったものかというと、エレミア書は当時神の民のイスラエル人たちが2つの国に分かれていた時の御言葉です。で、上の北の国のイスラエルがすでに 自分たちの罪、自分たちが神様に、立ち、帰らなかったからすでにバビロニアに捕囚されていました。そこでエレミア書が始まるんですけれども、今回はエレミアが神様から御言葉をいただいて、そのユダの方、南の方の国にいた神様のために彼らが悔い改めなければ彼らに同じことが起こるということを、語っていました。またエレミアの、エレミア書のその最後には、実はユダの国も、捕囚されるわけです。しかしここで、エレミアが語っている言葉は、イスラエルの人たちが神様に、自分たちの罪を悔い改めて神様のところに立ち返るようにと、語っています。でこの聖句には2つの命令があるんですけれども、その1つ目は、その耕作地を耕せ、開拓せよという命令です。2つ目はその後に来る茨の中に種をまくなという命令です。でこの聖句から耕作地または耕地について教えられることがいくつかあります。まず私たちがこの聖書を読む中で、神様がよくご自分の民のことをブドウ園やブドウの木、また耕地などと例えられることがわかります。ここで神様が使われる耕地、耕作地の言葉はの意味は、何か目的があって誰かが購入された土地のことです。だいたい畑や農地にするための、土地のことですけれども、この地が特別に何かのために取ってあります。でこの言葉の意味に、一度も開拓されたことのない、また一度は開拓されてたけど今は放置状態の土地、両方含まれています。しかしこの耕作地というのは野原などと違って必ず目的があって、必ずその土地に持ち主がいます。またやがて畑に使われるこの耕地は、そこで植物を植えて実を結ばせることによって、やがて誰かに命を与えることのできる、そのような可能性を密かに抱えている土地のことです。しかしここで神様の民の耕地は放置状態でした。彼らは耕地を放置してしまうと同じように、自分たちの神様に対する態度、神様への礼拝、神様との交わりを放置状態にしていました。彼らは自分たちの、罪から悔い改めないで神様のところから離れていてました。そこで神様は彼らが自分たちの固くなった心、神様に対して固くなった、無関心になった状態、思いを再び柔らかくして神様のところに戻るようにと神様が、語りかけてくださっています。またここで注意もしています。さて私の心はどうでしょうか。私がこの聖句を読んだ時に、とても自分自身のことを考えさせられました。自分自身が、長いこと日本でこの伝道団体とか教会の仕事をする中で、いつも向き合わなければいけない問題、チャレンジっていうか、そのことは自分自身の信仰を本当に柔らかいまま保つことでした。伝道団体で働いてると、とても、クリスチャン的なことをすることが上手になります。例えば一つ例を挙げると、メールを送る中で、私は、去年の団体で働き始めた時に先輩に、教会にメールを送る時は必ず主の皆を賛美しますと書くと言われました。無理やり教えられたんですよ。で自分がその意味を、ほぼ分かってないまま打ってたんですよ。これ仙台での話なんですけれども、 もちろん言葉として分かるんですけれども、なぜ日本人がそんなことを書くか分かりませんでしたし、でもとにかくそれ書かないと気分悪くされるということを聞きましたので書いてました。でも途中で自分がこれを打ちながら神様の皆を賛美してるのかなと自分にこう聞くようになりました。でそこで、あ、自分がこう ただこれを打ってたらもう自分の信仰形だけになってるんだと気づきました。ですから今は その言葉を打つときはもう主の皆賛美しますって言うようにはしてるんですけれども、そのような形で本当にその信仰生活を形だけにしてしまう、まあそういう傾向があるわけなんですね。しかしそこで自分の心が固くなってるってしても、どのようにしたらそれを柔らかくできるのかは全く知りませんでした。そこで神様が私をルワンダに送ってくださり、ルワンダの土地を耕させてくださいました。でルワンダの土地は本当に硬いです。本当にはっきり言うと硬いんですよあんまり他に言うことないんですけれども、ちょうど私たちが行ったのは一番乾燥している時期でした。でルワンダは年に2回の雨季と2回の乾燥する時期が繰り返されます。私たちはちょうどその乾燥する時期の最後に来ました。雨が降る直前の一番もうカチカチになっている状態でした。そしてその土地にもう余計なこう草とかがいっぱい植えてありました。多分誰もこの土地を触ったことはないんだろうと思いました。ですからその土地を耕してって言われても全く進みませんでした。作業が、この写真はちょっと綺麗に進んでるんですけれども、ここは実は現地の人がほとんどやってくださいました。で私たちがこう並べてちょっとやって写真を撮っただけです。で実際私たちがその2日間でできた分がこれぐらいなんですよ。本当に、まあ、冗談かと思うぐらいなんですけれども、これはしかも自分で耕した部分だけじゃなくて3人なんですよ。で3人でこうちょこちょこやってると寂しいなって悲しいなって全然結果見えないなって言って、じゃあもうちょっといい写真撮れるようにつなげましょうかって言ったんですよ。自分たちの多分30センチぐらいの耕した地をじゃあ3人でつなげたらまあまあいい景観にはなるでしょうって言ってこの写真を撮りました。でも本当にその作業が大変で、こうやって座り込むぐらいでした。座り込んでもうダメだって進まない、ここに多分1年いてもこの土地は変わらないだろうと思うぐらいでした。しかし、ここで一つとても、教えられたのは、この茨の中に種をまくなっていうことだったんですね。このルワンダの地は茨とか雑草だらけでした。でやってみて気づいたのは、茨とかそういう余計なものが地面にあると下の土地まで行くことができません。もうコンクリートを耕そうとしている状態で、その根も深く張っている張っていれば張っているほど全然作業が進みません。そこで私が神様に本当に語られたのは、自分自身の心にも濃い茨が多いということでした。ここで、でまずどんな作業をしていくかというと、まずこの余計なものを取っていかなければ自分の心の土地を柔らかくすることができないというふうに教えられました。ここでいくつか質問があるんですけれども、皆さんの心はどんな状態ですか？その心は柔らかくて日々耕されていますか？その心の中に今どんなものが植えてあって、どんな実が結ばれていますか？また皆さんの心は放置状態でしょうか？固くなっているでしょうか？その原因は何でしょうか？私がこの茨を考えさせられた時に、マタイの福音書の13章のイエス様の種まきの例え話を思い出しました。そこにイエス様はこの茨のことを この世の心遣い、また友の惑わしと例えられました。私がそこに気づかされたのは、自分のこの裕福なでも忙しい、とてもストレスフルな生活の中で多くの茨が自分の心の中に、植えられたことが分かりました。それが日々の忙しさかもしれませんし、人にどう思われるかを気にすることかもしれませんし、自分自身が失敗だと思うそのサタンが、植えられた嘘かもしれませんし、私は多くのこの、茨が植えられたことが分かりました。また私はそれに気づかずにそれを放置状態にしてしまって、その茨が神様が植えようとしておられた良い実を塞いでたことが分かりました。ですから自分の心の中でこれからしなければいけない作業は、まず私はこの茨を取っていかないといけないと思いました。またその茨を取る作業、また水やりをする作業、また土地を耕す作業、神様の生ける水を注いでいただく作業、水汲みに神様のイエス様の身元に行くこと、いろんな作業があると思わされました。またそこで神様が良いものを植えられた時にその実を大切にし、それを守る作業もあります。皆さんの心の中にも多くの作業が必要かもしれません。ぜひ今日はそのことについて考えていただきたいと思います。私は一回このことを絵にしてみたことがあります。自分の心が庭だったらその中にどんなものがあるのかなと、でまたどのような作業を日々しないといけないのかなと。ですから本当に日々神様に祈り、神様の恵みの中で御言葉に教えられ、またこの生ける水を注いでいただき、この作業に励む必要があると思います。そうじゃなければ私たちの心もイスラエル人たちの心と同じように放置状態になってしまいがちです。しかし固い心では、神様との良い関係を持ち、神様のために本当に心から用いられることはできないと思います。また、この世界で多くの人たちが飢餓状態でいるのに、彼らに対して関心を持つことができなかったり、また自分の生活を変えることができなかったりします。しかし神様は私たちが再び心を柔らかくして、神様の身元に来て、神様がどのような良いものを私たちの心の畑に植えようと育てようとしておられるかを日々聞いて、それを実行していく必要があると思います。ルワンダの土地はとても硬かったんですけれども、ルワンダの人たちの心は本当に今まで、見たことのないぐらい豊かでした。彼らは本当の意味で人生を楽しみ、本当の意味でお互いを愛し、本当の意味で自分お互いをケアし合ってました。でも日本は豊かな国ですけれども、さっき言ったように忙しさやストレスや仕事などで忙しくなってしまって、私たちの心がむしろ飢餓状態になっていることがあります。ぜひ私たちがその飢餓状態の心から神様のところに戻り、柔らかい心でどのようにしてこの歪んだ世界の中で神様の働きをしていけるかについて、神様にお祈りができるようになれたらいいなと思っております。今日も本当に短く、ほとんど自分の証だけだったんですけれども、ぜひ皆様にこのことについて考えていただきたいと思います。また続けてどうか JFH のためにお祈りください。飢餓に苦しんでおられる、でも本当に豊かな心を持っているその貧しい人たちも覚えてください。今日は私の証を聞いてくださり本当にありがとうございます。最後にちょっと宣伝ですけれども、再来週だと思うんですけれども、10月6日が世界食料デーです。 この教会にはすでにチラシが配られていると思うんですけれども、または来週ぐらい配られると思うんですけれども、ぜひ皆さんでこの日に、一緒に柔らかい心でこの世界の食料問題について、また私たちがどのようなアクションを起こせるかについて考えたいと思います。ではそれでおしまいにさせていただきますが、最後短くお祈りをさせていただきます。神様、今日は御嶽グリーンチャペルにお誘いいただき、一緒に礼拝を捧げることができたことに感謝します。またルワンダの報告、あなたの御言葉から分かち合うこともでき、本当にありがとうございます。神様、私はまだまだ不十分なものであり、自分自身の心に多くの茨があるまんま、このメッセージを語らせていただいたんですけれども、神様、あなたの恵みによって私でもあなたのために使えることができている、そのことが許されていることをありがとうございます。神様、どうか私たちがイスラエル人のようにではなくて、本当に日々あなたの前にあって柔らかい心で、あなたからの助け、あなたとの交わりを求めるものに変えられていきますように、神様どうか助けてください。神様、この日本っていう国で多くの忙しさやストレスやプレッシャーの中で生活をしているんですけれども、神様どうかそういったものが私たちの心の茨にならないように、サタンがいろんな嘘を植えようとするときに、私たちがそれに気づき、それをすぐに取り除くことができますように、また代わりにあなたの真実を自分たちの心に植えることができますように、助けてください。神様、どうか私たち一人一人の心にあなたがどのような良いものを実らせようとしておられるのかをどうか教えてください。一人一人にこのことを語ってください。期待します。続けて柔らかい心であなたとの交わりの中で、あなたに用いられるものとして成長していきますようにお用いください。この時間を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。
感謝いたします。ご一緒に。